おはようございます。高原吾一郎です。4月は何といっても新入生、新学期、新入社員の季節ですね。街でフレッシュマンを見かけるとこちらまで新しくされていくような気分になります。しかしこの新入生になる前に中には入学試験を受けなければならなかった方々もいらっしゃったと思うんですね。実は私の息子は数ヶ月ほど前、私立の高校を受けたのです。ところが第一志望を不合格、第二志望も不合格。いやー、一体どうやって慰めたらいいのかと思案したんですが、彼が言うには本番公立を受験するのを前に神様は喝を入れるためにわざと僕を不合格にしてくださった、なんて感謝なんだろうって言うんですね。こっちが心配するほどに本人は落ち込まず、彼なりに神様の最善を信じていたんですね。そしてつくづく親というのは子供が試練を受けるとき本人以上に辛労を負うのだなぁと思いました。神はあなたの魂の親です。そして神様はあなたの作り主であるがゆえに、あなたの試練、あなたの問題、あなたの悩みを本人以上の真剣さで共感し、そして担ってくださる方なんです。では、人間にとって最大の試練とは何でしょう？それは死です。神はこの死の恐怖におののく人間に、キリストという解決を与えてくださったんですね。聖書の中にパウロという人物が出てきます。彼は死刑判決の可能性もある立場で、獄中に閉じ込められながら、判決前にこう語ってるんですね。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。しかしもしこの肉体の命が続くとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいのか、私にはわかりません。私はその二つのものの間に板挟めになっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。ここでパウロという人は死を良きものをもたらすものとみなしているんですね。一般的に死ほど恐ろしいものはありません。自殺する人も死が怖くないので自殺するんではない。生きるのが辛いので死に逃げ込むんですね。しかし決して死にたいわけではないはずです。ところがパウロは死というものをすでに克服されたものとみなしてるんです。普通人間が死を恐れる理由は三つあります。それは人生未完の悔しさ、別れの悲しさ、暗闇に対する怖さの三つです。この悔しさ、悲しさ、怖さが一挙に押し寄せてくるのが死なんです。ところが神様はこの三つをことごとくキリストにおいて解決してくださったんですね。第一に、人生は自分だけで完成するのではなく、神が人間の未完成を補い完成してくださるということですね。数年前、私の親しくしていたあるクリスチャンの方が亡くなりました。まだ56歳でした。40代後半でクリスチャンとなった彼の最大の願いは、子供たちが一人残らずキリストを信じて永遠の命をもらうことでした。しかし、それまで荒れた生活で、ろくに家族を顧みず、アルコールとギャンブルと借金で散々家族に迷惑をかけてきた、そのせいであるのか、なかなか和解できなかったんですね。しかし彼はまるで別人になったように見違えり、そして多くの友人にキリストを明かしし、部下を助け、ボランティア活動に勤しみ、いろんな人に親切にしました。そして家族以外の多くの方々が次々とクリスチャンになったんですね。そんな彼が癌にかかって天国に召された時、和解できずにいた子供たちが次々と教会へ集い、そして皆今ではクリスチャンとなられています。彼の生き方には多くの不完全がありました。しかし神様は彼の未完の目標を彼の死を通して達成してくださったんですね。神の御心に生きる人の人生は、傍から見たとき、 いかに中途半端に見えたとしても、決して中途半端ではありません。なぜなら、神が続きの物語を完成してくださるからです。パウロにはやりかけの仕事がありましたが、それを残して世を去ることもよしとしたのは、神が必ず続きを完成してくださると信じていたからです。不完全な人間が人生に満足する秘訣とは何でしょう？それは完全を達成する神の計画に自分は参加しているのだという自覚ですね。神様の計画は誰も潰すことはできないからですね。第二に別れの悲しさの解決です。キリストを信じる者は皆天国に行きます。天国とは別れのない国。地上で別れた家族や友らと再会する国です。スイスに以前ポール・トルニエという有名なクリスチャンのドクターがいました。彼は自分の人生で一番大きな影響を受けたのはお母さんの死と言っています。彼のお父さんは彼が生まれた2ヶ月後に亡くなっていました。ですからお父さんの記憶はないんですね。でもお父さんの内向を不憫に思ったお母さんはポール・トルニエさんを熱くたっぷり愛したんですね。しかしそのお母さんが6歳の時に亡くなります。あまりのショックで彼は6歳以前の母との記憶をすべてなくします。そしてこれを境に彼にとって死の問題がいつも心のどこかに住み着くようになってしまうんですね。やがてポールは76歳になった時、愛する妻を亡くします。この奥さんはポールについて行った海外旅行中に心筋梗塞で倒れ、1ヶ月入院します。そして次の発作が来ると持たないというふうに言われてたんですね。その最後召される日に彼女はこう言うんですね。ああ、外国で私は召されるかもわからないのね。それだったら1ヶ月前の発作で死んでいればよかったかもしれないわね。何を言ってるんだい。先生方の懸命な努力で一命を取り留めたんだよ。嬉しくないの？もちろん嬉しいわ。家に戻れたら家族とも会えるしね。そう言ってしばらく考えてこう言ったそうです。でもね、死ねば天国に行ってあなたのご両親にお会いできるのよ。この言葉にポールは激しく打たれたんですね。なんと妻は天国への憧れまで私と一つになっていてくれていたのか。そう思ったんです。そして言ったんです。そうだよ。天国に着いたら僕の両親がきっと君にお礼を言うと思う。息子のためにこんな素晴らしい妻となってくれてありがとうって。これが最後にかけた言葉になったそうです。するとその時彼女は叫んだんですね。あ、来た！え、本当？ええ。そして彼女は息を引き取ったんです。天国を国籍に持つ者にとって死は別れではありません。それはより偉大で完全で麗しい世界への入り口にしか過ぎないんですね。もしあなたが死を恐れているとするなら、それは天国をまだ持っておられないからではありませんか？第三に暗闇に対する恐怖の解決です。聖書の中に、悪者は追うものもないのに逃げるという言葉があります。心にやましいものを持つ人は、後ろに誰かが歩いているだけで、自分を追いかけてきたんではないかと想像して走り出すって言うんですね。彼にとっては安全な場所はどこにもありません。彼を追っているのは他の誰かではなく、彼の心の中にある良心の叫びであるからです。そしてこの良心の叫びこそは神の叫びです。罪を持ったまま天国に行くことはできないからですね。しかし、してしまった罪を今更どうしたらいいんでしょうか。キリストのもとへ行けばいいんです。キリストはあなたの一生分の罪を全部背負って十字架にかかり、あなたに代わって神の刑罰を引き受けてくださったからです。キリストは死んで後、墓に葬られ、3日目に復活なさいました。死を打ち破って蘇られたんですね。あなたの救い主となるために復活し、 今も生きているイエス・キリストをどうぞ心に迎えてください。